毎日暑いねとの挨拶で一日が始まります。まだまだ6月というのに30度以上の日が続いています。私も毎年ですが疲れから熱中症になり辛い日を過ごすことになります。もう夏真夏ですよ皆さん。クーラーも電気代も節約せずに命の方が大事です。私もこの夏乗り切れるか不安ですが気をつけて過ごしてください。それでは福島みなべ7月号を届けします。表紙は上みなべ子ども園と清川保育所高木保育所の皆さんがみんなで一緒に人形劇場クワパパを一生懸命鑑賞している写真です。次は目次です。2ページ夏のボランティア募集、3ページちょっとボランティアしませんかと第3回みなべっ子防災クラブ、4ページ自宅でできるリハビリ、5ページ地域支え合い推進員だより、6ページデイサービスだより、7ページ福祉カレンダー、8ページ福祉トピックスとつなぎます。2ページ学びがいっぱい楽しいがいっぱい夏のボランティア体験2022、7月の25日から8月の31日まで参加者を募集中です。やってみたいけど不安、興味はあってもきっかけがつかめない、そんなふうに思っている方、この夏は思い切ってボランティア活動をしてみませんか。ボランティアには人との出会い、新たな発見がたくさんあります。あなたのご参加をお待ちしております。子どもと関われるボランティアがしたい、保育園や子ども園からです。内容は子どもの安全を見守りながら一緒に遊んだり、絵本の読み聞かせやプール遊びのお手伝いなどのボランティアです。次に活動場所、募集期間、体験時間とお知らせします。みなべ愛の園子ども園、募集期間は8月17日から8月31日までです。体験時間は9時から11時までとなっています。上みなべ子ども園、7月25日から8月31日まで、ただし8月13日から8月16日まではお休みとなっています。体験時間は1、8時から16時、2、8時から11時半となっています。高木保育所、募集期間は7月25日から8月31日までです。ただし8月13日から8月16日、8月1日、8月3日、8月5日、8月9日、8月29日がお休みとなっています。体験時間は1が8時から16時、2が8時から11時となっています。清川保育所は募集期間が7月25日から8月31日までです。ただし8月13日から8月16日はお休みとなっています。体験時間は9時から11時までです。次はお年寄りと関われるボランティアがしたい、高齢者福祉施設で、内容はお年寄りと一緒にレクレーションをしたり清掃話し相手のボランティアです。次も活動場所、募集期間、体験時間といきます。デイサービスセンター2時、募集期間は7月25日から8月31日まで、8月13日から8月16日は休みとなっています。体験時間は9時から17時となっています。葵介護センター梅ヶ丘温泉グループホームで、募集期間は7月25日から8月1日まで、 ただし8月2日、8月3日はお休みとなります。体験時間は9時半から15時までです。デイサービスセンター悠々館。募集期間は7月25日から8月31日までです。体験時間は9時から12時までとなっています。イクルミナベは施設内外の清掃となっています。募集期間は7月25日から8月31日まで。体験時間は9時から12時になっています。受け入れ日、時間、受け入れ人数などについては施設ごとに異なります。お問い合わせ、申し込みはみなべ町社会福祉協議会ボランティアセンター電話 72-5611 担当は柿内さんまでお願いします。3ページ、おうちで簡単、ちょっとボランティアしませんか。1、古切手を集めてボランティア。届いた郵便の切手を捨てていませんか。ステップ1、封筒やはがきの切手は、周り1センチほど外側を台紙ごと切り取ってください。消し印もできる限り残すようにしましょう。ステップ2、次は集めて社会福祉協議会ハート館へお持ちください。集められた古切手は和歌山県社会福祉協議会を通じて県内で活動するボランティア団体へ助成されます。他にも社会福祉協議会では書き損じはがきも集めています。宛名を間違えてしまった、使わずに余ってしまった年賀状、印刷を失敗してしまったはがきはありませんか。1枚だけでも構いません。社会福祉協議会ハート館までお持ちください。郵便局で新しいはがき切手に交換し、地域福祉事業に活用させていただきます。次は第3回みなべっ子防災クラブ、明かりを手に入れようです。災害はいつ起こるか分かりません。もしもの時のためにそこにあるもので明かりを灯す工夫を考えてみませんか。はい、時、令和4年7月24日日曜日、13時30分から15時ごろまでです。ところはハート館2階トレーニングルーム、芝447-2です。内容は身近なものでランタン作り、ツナ缶ランプ作りです。持ち物は懐中電灯です。対象は小学生と保護者、高学年は子どもだけでもいいです。参加費は1組500円、親子または高学年子ども1人、お子様2人目以降は1人につきプラス250円です。締め切りは7月19日火曜日です。主催はみなべっ子防災クラブ運営委員会です。講演は NPO 法人南紀子どもステーションとみなべ町社会福祉協議会です。申し込み先はみなべっ子防災クラブ運営委員会です。まずはみなべ町ボランティアセンターへお問い合わせください。電話 0739-72-5611 です。
朗読担当は矢倉でした。4ページ、自宅でできるリハビリ、高齢者に多い骨折編、上腕骨筋一端骨折の リハビリについてパート1の巻。6月号では高齢者に多い骨折編の上腕骨筋異端骨折、腕の付け根の骨折の症状と治療について紹介をさせていただきましたが、今回は高齢者に多い骨折編の腕の付け根の骨折後のリハビリについてパート1を紹介させていただきます。腕の付け根の骨折のリハビリについて、腕の付け根の骨折ではほぼ元の状態に戻ることが多いのですが、骨折が重複だった場合には、 腕が十分上がらない、肩関節周囲に痛みがあるなどの後遺症が残ってしまう場合があります。痛みに関しては、原因によって腕の動きが良くなると自然に痛みも改善してくる場合はありますが、痛みは様々な原因で起こってきますので、痛みの残っている場合は主治医に相談するようにしていただきたいと思います。ここでは肩関節の動きを良くするリハビリを紹介したいと思います。腕が十分上がらない場合は、上がらなくなった原因にもよりますが、大抵の場合は肩関節が十分にねじれないために上がらなくなっている場合が多いので、ここでは肩関節を反復してねじる方法を紹介したいと思います。手順は、1、回転する椅子に座り、肘から下をテーブルの上に置き、肘を体につけておきます。2、肘から下のテーブルに置いた部分を動かさないように、肘を体につけたまま痛みのない範囲で椅子を回転させます。3、行けるところまで行ったら、椅子を回転させて元の位置に戻します。4、この時腕には力を入れないようにしておきます。5、1から3を10から20回程度繰り返し、1日に2、3回行うようにしましょう。動かせる範囲が大きくなってきたら、肘を体につけたまま手を少し開いて行うようにしましょう。リハビリの様子の写真が4枚掲載されています。次回は高齢者に多い骨折編の腕の付け根の骨折後のリハビリについてパート2の巻ですので、来月もぜひ読んでくださいね。みなべ町訪問看護ステーション理学療法士大原和也。5ページ地域支え合い推進委員だより、みなべ町社会福祉協議会では生活支援コーディネーター地域支え合い推進員が活動しています。集いの場も地域のお宝。集いの場とは地域の方々が中心となって健康づくり、支え合い、助け合いの地域づくりを進める場であり、地域の誰もが気軽に交流できる居場所です。例えばみんな地域のお宝、集いの場、体操教室やサロン、趣味の場や公民館活動、井戸端会議、畑、犬の散歩やウォーキングなど、みんなが気軽に無理なく楽しく集う場であれば、拠点がなくても2人からでもその場所はすでに集いの場です。みんなで一緒に体操している様子の写真と友人と一緒に畑仕事をしている写真が掲載されています。集いの場にはこんな効果があります。気軽に無理なく楽しく様々な活動を通して笑顔になり、一緒の時間を過ごすことで以下の効果が期待され、つながることで助け合いや支え合いにもつながります。認知症予防、介護予防、閉じこもり予防です。広げていきませんか、集いの場を。皆さんが仲間と共に楽しく生き生きと地域の中で暮らしていけるために、仲間づくり、生きがいづくりの場はすでに身近にあるかもしれません。もしなかったとしても、ご一緒に作っていくことも可能です。地域のお宝、人と人とのつながりを探しています。地域の活動や皆さんの暮らしぶりについて教えてください。お問い合わせ、ハート館橋本、電話 72-5611 まで。6ページデイサービスだより、悠々館。毎年7月には本物の竹に七夕の飾り付けを行い飾っていましたが、今年は折り紙を使って笹の針椅子を一人ずつ作り、 七夕の飾りとしました。久しぶりの折り紙と聞いてできるかなとあまり乗り気でなかった皆さんも折り始めると夢中になり、完成したリースの想像以上の出来栄えにやったかやったわとご満悦のご様子。最後に短冊に思いを込めた願い事を書いて飾り付けました。皆さんが作った笹の葉リースは七夕までの期間玄関に飾り、皆さんそれを見ながら今か今かと七夕の日を楽しみにしていました。七夕リースを作っている様子の写真が掲載しています。ふれあいセンター。雨の多い季節となってきました。じめじめと湿度も高く体調も崩しやすくなっておりますが、ふれあいセンターではそんな梅雨時期に咲くアジサイの花を折り紙を使って皆さんで作っていただきました。折り紙で花びらを折っていただき、その花びらを発泡スチロールに一枚一枚丁寧に押して完成。色とりどりの花がふれあいセンターにきれいに咲き、皆さん喜んで見ておられました。作ったアジサイの写真が載っております。貸し出しや福祉用具在庫状況、ハート館、令和4年6月20日現在、電動ベッド0、使用ベッド2、車椅子9、ふれあいセンター車椅子2、エアーマット5、浴槽台3、体位交換マット6、杖6、松葉杖5、ポータブルトイレ1、シャワーチェア0、吸引器1、貸し出し期間は原則3ヶ月です。貸し出し用、子育て用品、在庫状況。ベビーシート、0歳から1歳対応、0。チャイルドシート、0歳から4歳対応、3。貸し出し期間は原則1年間です。ベビーバス、貸し出し期間は原則2ヶ月です。数字で見るみなべ町の福祉。みなべ町人口12,058人プラス4、65歳以上の高齢者4032人マイナス3、高齢化率 33.4% マイナス 0.1、 ボランティア保険加入者数288人マイナス144。ボランティア保険とは国内のさまざまなボランティア活動に対応した保険です。天災プランは地震、噴火、津波に対応した保険です。保険料基本プラン350円、天災プラン500円、特定干渉重点プラン550円。社会福祉協議会各事業所連絡先、社会福祉法人みなべ町社会福祉協議会ハート館、郵便番号 645-0002 和歌山県日高郡みなべ町芝447番地2、事務所ヘルパーケアマネージャー、電話 72-5611、 ファックス 72-5610、 訪問看護ステーション電話 72-1377、ファックス 72-5610、 悠遊館郵便番号 645-0004 和歌山県日高郡みなべ町羽田 1444-1 デイサービス電話 72-5900、 ファックス 72-5901、 みなべ川支所ふれあいセンター内、郵便番号 645-0021、和歌山県日高郡みなべ町東本庄100、事務所ケアマネージャーデイサービス、電話 74-3069、 ファックス 74-8013。 7ページ福祉カレンダー2022年7月、弁護士による法律相談。 中松村尾弁護士。時7月22日金曜日13時30分から15時、ところ社会福祉センターハート館、受付人数6人程度、電話で予約ができます。みらべ町社協ハート館、電話 72-5611 まで。7月8日オレンジの日13時30分から。22日弁護士による法律相談13時30分から。26日長寿クラブ気候教室9時30分から。給食ボランティア1日5日8日19、22、悠遊館4日6日7日11、13、14、18、20日、21、25、26、27、28、29、ハート館2日9日16、23、30。8ページ、7月福祉トピックス、アイアイキッズルームの写真は、おしね山本大地くん、9ヶ月、お母さんから一言、元気で優しい子に育ってね、笑顔のかわいい写真が写っています。職員募集、正規職員、事務職員、採用時期、令和5年4月1日から、業務内容、地域の福祉活動を推進する業務、勤務先、みらべ町社協ハート館、応募期間、令和4年7月1日から令和4年8月25日、看護師、採用時期、要相談、勤務先、訪問看護ステーション、応募期間、随時、いずれの職種も、申し込み書類や面接による選考あり、募集人数はいずれの職種も若干名です。申し込みや採用条件、試験などの詳細はみらべ町社協ハート館担当横畑まで。電話 0739-72-5611。 電意銀行だより、令和4年5月1日から31日まで了承いただいた方を掲載しています。次の方々から電意のご寄付をいただきました。万中院に際し、おしね内本学様、木里尾崎真弘様、高野楠谷晴美様、田辺市楠谷圭一様、東吉田堀口純一様、東本庄赤坂高弘様、東本庄榎本信久様。皆様からいただいた温かいご寄付は地域福祉に役立たせていただきます。誠にありがとうございました。今年は梅雨入りが始まったと思ったら、例年よりも早く梅雨明けになりました。そして猛暑になりそうな日が続きそうです。水分を十分取り、熱中症にならないように過ごしたいと思います。朗読担当は山本陽子でした。